イスラエルの選び9章。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。ところで、神の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならず、またアブラハムの子孫だからといって皆がその子供ということにはならない。かえってイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれる、すなわち肉による子供が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされるのです。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る、そしてさらには男の子が生まれる、というものでした。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろう、とリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が、人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ、と書いてある通りです。ではどういうことになるのか。神に不義があるのか。決してそうではない。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ、と言っておられます。したがってこれは人の意思や努力ではなく、神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのは、あなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためである、と書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。神の怒りと憐れみ。ところで、あなたは言うでしょう。ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか。誰が神の御心に逆らうことができようかと。人よ、神に口答えするとは、あなたは何者か。作られた者が作った者に、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。焼き物師は同じ粘土から一つを尊いものに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちに、ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすれば、どうでしょう。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく、異邦人の中からも召し出してくださいました。ホセアの書にも次のように述べられています。私は自分の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛された者と呼ぶ。あなたたちは私の民ではない、と言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。またイザヤはイスラエルについて叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海辺の砂のようであっても、残りの者が救われる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。それはまたイザヤがあらかじめこう告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴムラのようにされたであろう。 イスラエルと福音。ではどういうことになるのか。義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。なぜですか。イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信じる者は失望することがない、と書いてある通りです。